それではですね、今日も御言葉を分かち合っていきたいと思いますけれど、今日はレビ記の10章の1節から3節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。さて、アロンの子ナダブとアビフトはおのおのその香炉を取って火をこれに入れ、薫香をその上に持って言葉を主の前に捧げた。これは主の命令に反することであったので、主の前から火が出て彼らを焼き滅ぼし、彼らは主の前に死んだ。その時モーセはアロンに言った。主はこう仰せられた。すなわち、私は私に近づく者のうちに私の聖なることを示し、すべての民の前に栄光を表すであろう。アロンは黙していた。アメン。今日この御言葉を通して、主の命令に反することというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。先週はですね、大使が本当に素晴らしいメッセージをしてくださいましたけれど、その前の週ですね、主の命令、主の掟に従うことということについてメッセージをしましたけれど、今日は主の命令に反することということについて恵みを分かち合っていきたいと思っております。今日の本文を見ると、一つの大きな事件が起こっております。それは大祭司アロンの二人の息子が死んでいます。ナダブとアビフというね、二人の子供が死にました。彼らはこの世で言うならばエリート中のエリート、選ばれた民の中のうちのさらに選ばれた人たち、そのような人たちでありましたけれど、彼らは神に打たれて死にました。聖書全般を通して言えることですけれど、特にレビ記に関しては前回もお語りしているように、主が命じられた通りにするんですかしないんですかということが問われている大きなテーマであります。聖書はすべてこの御言葉に従うんですか従わないんですかということが私たちに問われています。隣人を愛するんですか愛さないんですか、私たちを攻撃する人のために祈るんですか祈らないんですか、そのようなことが問われているんですけれど、特にこのレビ記に関しては神様が語られた命令、その御言葉に対して従うんですか従わないんですかということが問われております。神様はご自身に対する信頼と神様への御言葉に対する従順を求めておられます。でも神様に対する従順を明らかにするもの、それは言葉でもない。私は神様を信頼しています。私は神様の御言葉に従う準備ができています。私は神様に従います、信頼しています、愛しています、その言葉にはそんなに意味はない。でもその告白が本当ならば、私は主を信頼しています、私は主を愛しています、私は主の御言葉に従う準備ができていますという、そのことが本当ならば必ず行動が伴うようになっています。言葉だけで行動が伴わない人の言葉は偽りであります。いや本当はそう思ってるんだけど、なかなか行動が、いや私たちは本当にそう思ってるんだけども、でもそれがなかなかできない。もちろんそういうこともありますよ。私も弱さがあります。でも私たちは自分の本当の心を探っていただく必要があるのではないかなと思います。本当に私たちは神を信頼しているんですか、神の御言葉に従う準備ができているんですか、神を愛しているんですか。もしそれが本当ならば、聖書の御言葉によると行動に現れると語っているのであります。私たちが命令とか戒めという言葉を聞くと、なんかあんまりいい感じを受けないというイメージないですかね。皆さん、命令とか戒めという聞くと、ああもう戒められるとか命令されるとか、 そういうふうなイメージがあるのかもしれないんですけれど、前々回もお話しさせていただいたように、神様の命令また戒めは、聖なる清い神様に罪深い人間が近づくことのできる唯一の方法であります。私たちが神様に近づきたい、神様と親密な交わりを持ちたいと願うならば、私たちは神の御言葉を守らなくてはいけない。他の方法であってはいけない。聖書はそのように教えているのであります。いや、私は私なりの神様の交わる方法を持っています。私は私なりに神様に従っています。この二人のアロンの息子は自分たちなりに祭壇に火をつけようとして神に打たれて死にました。なぜならばそれは神の方法ではなかったからです。非常に大事なことです。彼らは同じようなことをしました。同じように火をつけようとしました。でもそれが神のやり方ではなかったので、彼らは神に打たれました。自分なりに、自分に合うように、自分の方法でというものが、もし神の御言葉に沿ったものでないならば、それはただの自己満足でしかないということを、私ではない聖書がそのように語っているのであります。でも神様が非常に細かくですね、規定を与えているのにもかかわらず、今もお話ししましたけれど、アロンの息子たちは自分で勝手に考えた方法で神様の前に出ました。具体的にはそれがどのようなものであったかということは記録されてはいないんですけれど、聖書にはこのように書かれています。さて、アロンの子ナダブとアビフとはおのおのその香炉を取って火をこれに入れ、薫香をその上に持って言火を主の前に捧げた。これは主の命令に反することであったのでと語られております。ここで言われている言火というのは異なった火であります。字の通りですね、言火というのは異なった火であります。神様が命じられた火ではなくて異なった火です。私たちは思うんです。いや、火だったら何でもいいんじゃないんですか。そのものが燃えたら何でもいいんじゃないんですか。燃やすということに目的があって、火はただの手段じゃないんですかと私たちは思います。でも神はそうではない。燃やすということが目的ではない。私たちが神の御言葉に従うということが神の目的です。ですから、異なった火、自分たちなりのやり方ということが神の前に受け入れられるということではない。火だったら何でも良いというわけではない。燃えていたら何でも良いというわけではない。それは私たちにも言えることであります。私たちの内側が燃えていたらいいというわけでもない。いやいや、燃えていないということは良くないですよ。燃えていないということは良くない。でもいつも何か燃えているというのが一概にいいかといえばそうでもない。暑かったらよいかといえばそうとも限らない。何を動機としているんですか。その暑さは何を動機としているんですか。燃えているあなたは今何を動機としているんですか。何によってあなたは燃やされているんですか。聖霊によってですか。神の力によってですか。それとも自分自身の努力によってですか。何によって私たちは燃やされているんですか。そして何よりも それは主によって燃やされているんですかということが問われているのではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。アロンの息子たちはなぜ撃たれてしまったんですか。それは主が命じなかったことをしたからです。じゃあ余計なことはせんとこうと思われるかもしれないんですけれど、でもこの場面においてはどんな方法がいけなかったかとか、また具体的にこうしたから問題だったんだというようなことが問われているのではなくて、神様は明らかに彼らの態度を問うておられます。彼らの心を問うておられるんです。彼らは主が命じなかったことをした、つまり神様に対する従順さが見られなかったということでます。神様に仕えるものはみんな神様に対する従順が問われています。でもその中でも祭司は特別に主の御用をする者として徹底的な献身が求められております。神様を信じている人すべては神の御言葉に従うという従順が問われています。でもその中でも祭司は徹底的に神に仕えるということを問われています。この言葉を聞いて、ああ牧師先生大変やねともし思われたら、そうではない、それは違う。皆さんよく言うじゃないですか、万民祭司、今は万民祭司の時代ですよ。私たちは神の前にはばかることなくイエス・キリストの十字架を通して神の恵みの御座に近づくことができる。なぜならば私たちは万民祭司だから。そういう時は私たちは祭司ですと言うんです。でもこのように祭司は徹底的に忠実でなければならない、徹底的に忠誠さが問われていると言われたならば、ああ牧師先生大変やね、献身者大変やねと人ごとのように見るんです。私たちは皆祭司です。だから自分なりの礼拝の仕方というのは明らかに神様に対する冒涜であるということを知っていただきたいと思います。また多く与えられたものは多くのものが問われています。これは聖書の原則です。レビ記の4章だったと思いますけれど、お話ししたように与えられている立場によって、立てられているその立場によって罪を犯した時の生贄が異なっているという話をしたのを覚えておられるでしょうか。祭司が罪を犯した時、司たちが罪を犯した時、イスラエルの民が罪を犯した時、そして一般の人たちが罪を犯した時、捧げる捧げ物は違う、財産は違う。祭司が罪を犯した時に捧げるその捧げ物の犠牲ははるかに大きなものであるという話をしました。すなわち多くの責任が与えられているということは、その責任のゆえに厳しく問われるということを意味しているんです。今日はもうアーメンないことを覚悟できましたのでね、大丈夫ですよ、私の心は折れないですよ、大丈夫です。多く任されているものは多くのものが問われます。そしてその責任を全うできなかった時には大きな犠牲を神様の前に捧げなければならないと聖書は語っております。私たちが責任を負うということ、それには必ず覚悟が伴います。自分のやりたいことをやるということだけではない、責任があるけど覚悟のない責任者は最悪であります。その人たちに仕える人たちは不幸としか言いようがない。責任が与えられるということと覚悟が伴うということは決して切り離すことはできない。それはただ単に教会の中だけのことではなくて、私たちの生活においてもそのようなことが言えるのではないかなと思います。夫になる責任と覚悟、それがなかったら 夫になる資格がない、母となる責任と覚悟がなかったら子供を産む資格がない、立場ある役職に就く責任と覚悟がなかったらそれを受ける資格がない、牧師となる責任と覚悟がなかったら牧師となってはいけない、覚悟が決まるまでは一歩を踏み出してはいけないと私は思います。何より神を信じているクリスチャンとしての責任と覚悟はありますか。神を信じている者として迫害を受けるかもしれないという覚悟はありますか。神を信じている者として人々からのけ者にされるかもしれないという覚悟はありますか。クリスチャンとして福音を述べ伝えなければならないという責任はありますか。まだ救われていない兄弟、家族、友達、彼らに対して福音を語らなければならないという責任は皆さんにありますか。クリスチャンはこの責任と覚悟を持たなくてはいけないと思うんですけれど、いかがでしょうか。でも神様は責任だけを問われるお方ではありません。神様はいつも表裏一体ですよ。裁きの神でもあり愛の神でもある。でも今教会はまだクリスチャンはどちらかといえばこっちばっかり見て、愛の神、愛の神、神の愛、愛、愛、でも表裏一体です。裁きの神、いや私の知ってる神様こんな厳しい神様やったかな、私の知ってる神様こんな裁きとかそんな神様やったかな、表裏一体であります。神様は裁きの神でもあり、また愛の神でもあります。ですから主は与えられているその責任を一生懸命神様にすがりながら全うしようとする者に対して必ず語ってくださいます。良い忠実なしもべをよくやったって、あなたはわずかなものに忠実であったから多くのものを管理させよう、主人と一緒に喜んでくれって、私たちが与えられている責任に対して一生懸命努力して全うして何よりも主にすがりながら主に祈りながら主に求めながらその働きその仕事を全うしようとするときに主が一緒に喜んでくださると言うんですよ。私と一緒に喜んでくれって、あなたの喜びよりも先に主が喜んでいてくださって私と一緒に喜んでくれってね、それが主の責任を全うした者への心であります。そして主は語ってくださるんですよ。小さなことに忠実なものは大きなことでも忠実ですよ。でも小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実である。これは単に教会の中だけのことを言っているのではないと思います。私たち自身の生活全般のことを意味しています。教会の中では忠実だけれど世の中では不忠実だという人はいっぱいいます。教会の中ではクリスチャンだけれど世の中に出たら世の中の人以下の人もいっぱいいます。そして言うんです、私はクリスチャンです。え、あなたがクリスチャンと言われるようなクリスチャンがたくさんいます。私たちは小さなことに忠実ですか。今そのことが問われています。生活全般、その性格、その人となり、そのすべてが神の前に問われています。皆さんは小さなことに忠実でしょうか。どんな小さな約束でも守っているでしょうか。約束は必ず ず果たしているでしょうか。その約束は神に対してなされた約束であるということを皆さんご存知でしょうか。どんな小さな約束でも、小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実だと言われた。すべては小さなことから始まっています。約束は守ってください。私たちはすぐに大きなことを願うんですよ。大きなことを夢見るんです。私もこの教会に対して大きなビジョンがあります。大きな夢があります。でも私が今しなくてはならないことは、目の前にある小さなことを全うすることです。皆さんにも大きな夢があるでしょう。大きなビジョンがあるでしょう。でもそのことを本当にしたいと願うならば、今目の前にある小さな、それも目につかないような、いや心にも及ばないような小さなことに対して忠実でなければ果たされない道かもしれない。私は今日大切な話をしているつもりです。約束を破ることと神様と何の関係があるの？関係があります。非常に関係があります。大きなことを願うならば、なおさら小さなことを全うするものであっていただきたい。でも知っている牧先生ですけれど、いつもいつもいつも教会のゴミ拾いをしておられる牧先生がおられました。時間があればいつも教会のゴミ拾いをですねしておられるんです。当番か何かかなと、その係なんかなと思いながら、その牧先生にちょっと話を聞くと、いや小さなことに忠実な人は大きなこと任されるからね、僕はね大きなことしたいからね、大きなこと任されたいからね、僕忠実にね小さなことするんですよ。僕ね誰も気がつかないでしょう、教会のゴミ拾うんですよ。これはね大きなことに神様任されるためです。それは間違っています。動機が悪い。小さなことを誠実に忠実に、見返りを期待しないで忠実にするものに対して神は大きなことを任してくださるんです。なぜならば心がいいからですよ。神に対する心がいいからです。神様に対して小さなことやってますよ、大きなことはまだですか、小さなことやってます、大きなことはまだですか、こんなことはいらない。神は心を問うておられます。何度もお語りしていることですけれど、神様は聖なるお方であります。その聖なる神様が罪ある人間と交わる道を示してくださっている、それが神様の御言葉であります。私たち人間と親しく交わろうと積極的に働いてくださっているのは神様の方ですよ。私たちが神様と交わりたいと思っている以上に、神は私たちと交わりたいと願っているお方であるということを心から感謝します。私たちが背中を向けているけれど、振り向いたならば主はいつも私たちを見ておられる方であるということを心から感謝します。神様、あなたはどこにいるんですかと言う前に、すでに私たちと共にいてくださるお方であるということを心から感謝します。神様はそのようなお方であります。私たちは御言葉を知るまで自分が罪人だということを知りませんでした。もちろん多少悪いことはしてきたでしょう、多少法に触れるようなこともしてきたかもしれない、多少。でも御言葉を知るまでは自分が罪人だということを知りませんでした。本当の意味で分かりませんでした。人を殺したり、そういう大きな罪を犯した犯罪者と呼ばれる人ぐらいしか罪人というイメージはなかったのかもしれない。私たちはちょっとした悪さ程度のものだと考えてきたかもしれない。数年前ですかね、テレビで語っておられましたね、不倫は文化といった俳優さんがいましたね。誰かちょっと忘れてしまいましたけれど、不倫は文化、 本当にそうでしょうか。私はドラマを見て初めて知った言葉ですけれど、セフレというものがあるらしいですね。私は知りませんでした。何のことを言ってんのかな、セレブの間違いかなと思ったり、セフレっていうのがあるらしいです。体だけの関係、体だけの友達のことをセフレというそうですよ。結婚までは踏み切れないからといって簡単に同棲をする人たち、覚悟と責任が持てない人たち。最近聞いた話ですけれど、生まれてきた子供が障害を持っている子供だったら殺してもいいという法律が正式に決まった国があります。殺人罪には問われない、命の尊厳が失われています。何よりも生と死の主権者である神が命じられなかったことをし始めているんです。それが今の世界、私たちの現状です。アロンの二人の息子たちは火で撃たれました。主が命じられなかったことをしたから彼らは撃たれました。障害のある子が生まれてきたら育てるのが大変だから親はその子を殺してもいいという法律ができているという、それがどれくらい恐ろしいことか。その子をこの世に送ってくださったのは神様です。私たちはそのような話を聞くとひどいなそれと思いますよ。そんなこと考えられないと思うでしょう。でも私たちはどうでしょうか。人を批判することはないでしょうか。憎しみを抱くということはないでしょうか。陰口を言うことはないですか。人の噂話をしたり、いや絶対あの人は許せないという人はいないでしょうか。聖書ははっきりと語っています。許せない人がいるなら神を愛していることにはならない。どんなに私たちが神様、私はあなたを愛しています、あなたのために生きたいんです、いやあなたに人生捧げているんです、そのようにいくら語ったとしても、目の前にいる人を愛することができない人は神を愛していないと聖書は語っているんです。マザー・テレサは言いました。私たちは地球の裏側の人を愛せても目の前の人を愛することができない。アフリカの人、カンボジアの人、インドの人、貧しい人たちを見て、ああかわいそう、寄付したい、何か助けたい、そのように思っても目の前にいる親を愛することできない、目の前にいる兄弟を愛することできない、目の前にいる友達を愛することできない、許すことできない。そして私たちは言うんです、神を愛しているって。それでいてなおかつ私たちは自分がそんなに罪人だと思っていない。なぜ？クリスチャンだから、罪許されてるから、私たちは罪人だと思っていない。先週もメッセージありましたね、罪と向き合う。なぜ私たちが罪と向き合うことができないのか。それは本当に聖なるお方と交わっていないからです。本当に清いというその清さが何かということを知らないからです。本当の清さを知ったならば、いかに私たちが汚れているかということを知るでしょう。せいぜい私たちは、私たちが交わる友達、人間関係、その集まりの中で、わあ神様知らんかったらあんななんねんな、 ああイエス様信じてなかったらあんななんねんな。ああほんまイエス様信じてよかったわ。イエス様信じてへんかったら僕どんななってたやろ、私どんななってたやろ。いやあまりにもレベルが低い話ではないかなと思いますよ。厳しい言い方であることを許していただきたい。でも私たちが比べなければならないのは神の御言葉です。神の御言葉は語っています。私が聖であるようにあなた方も聖なるものとなりなさい。私たちが比べなければならないのはまだイエス様を信じてない人と比べて私はどうかということではない。クリスチャン同士でもあの人と比べて私はどうかというような話でもない。あの人すごく信仰素晴らしいね、でも私はというようなそんなことでもない。あの人の信仰に比べたら私はいいねというような話でもない。私たちが比べなければならない、私たちが習わなければならないのはただイエス様の清さです。神様の清さです。聖書が教えている清さです。私が聖なるものであるようにあなた方も聖なるものとなりなさい。これがレビ記のテーマです。その清さに触れるときに私たちは本当の意味で自分の罪深さ、また醜さを知って本当の悔い改めをすることができるのではないかなと思いますよ。その清さに触れることがないから、本当に聖なるものを知らないから、本当に清いものを知らないから、上っ面の悔い改めしかできないんですよ。神様ごめんなさい、こんなことしてしまいました、あんなことしてしまいました、したことに対する罪でしかない。したことに対する罪でしかない。私たちが悔い改めなければならないのはイエス様ごめんなさいです。私のために十字架にかかって死んでくださったイエス様が、私のために十字架にかかって罪を許してくださったイエス様なのに、私をそれでも愛し続けてくださっているイエス様なのに、イエス様ごめんなさい、それが心からの悔い改めです。こんなことしてしまいました、ごめんなさい、あんなことしてしまいました、ごめんなさい、あんなことしてしまいました、ごめんなさい。悲しませているのは神の心です。傷つけているのは神の心です。主の命令に反することを決してしないでいただきたいと思います。それは神様との交わりを閉ざしてしまうことだからです。主の呼びかけに対してノーと言っていることだからですよ。どうか主に従順であっていただきたい。小さなことに忠実であっていただきたい。私はこの世の中から全然違う話をしているんじゃない、違う次元の話をしているんじゃない、私はこの世での生活の話をしているんです。私たちはこの世に片足を置きながら、もう片足は神の国に置いています。この世にも属し神の国にも属しています。ですから両方の国籍を持ちながら私たちは生き続けていかなくてはならないんです。この地上にあって小さなことを守ってください。自分が語った言葉に責任を持ってください。神はそのような人に、忠実なしもべをよくやった、私と一緒に喜んでくれ、そのように語ってくださるでしょう。どうかそのような私たちであるようにと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。少し時間も来ているんですけれど、御言葉も終わるんですけれど、先日ですね、子どもたちと一緒にサーカスに行きましたね。 私もサーカス久しぶりでね楽しみましたけれど、動物をね調教しているキリンもいました、シマウマもいましたかね、ライオンがいて、またゾウもいましたね。何をどう考えても人間よりも強い。人間とゾウとどっちが強いですか？ゾウですよ。人間とライオンと比べたらどっちが強いですか？ライオンです。人間とシマウマ比べたらどっちが強いですか？シマウマですよ。私はシマウマと戦って勝てるとでも思ってるんですか？とんでもない話です。キリンと戦ってキリンの一蹴りで私は死んでしまうんですよ。それぐらい彼らは強い。でも小さな頃から調教されて調教されて、この人には逆らえないんですよということを教え込まされて、よく聞きますよね、象をどうやって調教するんですか。小さな子供の小象を鉄の杭に紐をつけて育てるそうです。象はその紐を杭から離そうとして一生懸命一生懸命頑張ります。頑張っても頑張っても頑張っても、その鉄の杭は深く地面に埋まっているので抜けない。そして頑張っても頑張っても頑張ってもその杭が抜けないから、この象は諦めてしまうんです。象が諦めてしまってからは、その象がいくら体が大きくなっても鉄の杭から木の杭にいつの間にか差し替えられていても、この象はもはやこの杭を抜こうとはしない。なぜか、小さな時に植え付けられたもの、それによって諦めているからです。私たちは誰の声を聞きますか？私たちは何の声を聞きますか？誰に調教されているんですか？誰の影響を受けているんですか？もちろん小さな頃からできないできない、あなたにはできないできないと言って育てられた人もいるでしょう。そのように調教された人もいるでしょう。でも神の御言葉はそれらのすべてを覆すほどの力がないですか？主にあってあなた方にできないことは何もない。どんな言葉で導かれてきたとしても、どんな言葉で養われてきたとしても、どんな言葉で成長してきたとしても、神の言葉は私たちの人生を変えるにはまだ不十分ですか？すべてを解き放ってくれる神の御言葉です。神は私たちに対してできると言ってくださいます。調教されているそのライオンに野生の力を起こしてくださるのは主ですよ。私たちがもうできない、無理だ、私の才能、私の能力、もうこれぐらい、もう限界限界、もうできない、主は語ってくださいます。そうじゃないよ、できるよ、大丈夫だよ、主にとって不可能はないよって。もしできればと言うんですか？私にできないことはないよ。私たちの経験、考え、性格、人となり、その全てを覆すほど力のあるもの、それが神の御言葉であり神の命令です。厳しい言葉だからといってノーと言わないでください。私たちを生かす言葉です。強い言葉だからといってノーと言わないでください。私たちを変える言葉です。いや、こんな言葉は聞きたくない、辛い、しんどい、苦しい、そうじゃない。私たちを根底から覆すような神の言葉です。今日この言葉に対して私たちはアーメン、従いますと言えるものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか？お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの 尊い皆あがめます。私たちはあなたの御言葉に対してアーメンと言います。あなたの言葉は命の言葉ですから、私たちを作り変える力ある言葉ですから、聖なるあなたの存在に触れて私たちの罪深さを知り、そして神の清さに預かることのできる私たちとなることができるように、主よどうぞ私たちを導いてくださいますように心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。